新しい年になって最初の七日礼拝ですけども、ここにいる皆さんはもう何度も礼拝しておりますね。元旦から始まってまたそれから日々祈祷会があり朝昼夕とあります。今年に入ってですね、本当に早速いろいろなことが起きております。1月今日は6日ですけども、神様がいろいろなことを働かせ新しいことをなさり、本当に祝福にふさわしい人々には祝福が注がれております。祝福にふさわしい人というのがいるんですね。第一礼拝でも言いました通り、本当にたくさん勝利する人、たくさん祝福を得る人というのは御言葉を聞いてそれを信じて行う人、それは必ず祝福されて必ず栄えますけれども、しかし御言葉を聞いてもそれをないがしろにしてすぐに忘れてしまうような人は、どうもそうではない。これは本当に明らかです。本当に鮮やかなほど明らかです。私は日々ですね、皆さんの祝福をお祈りしておりますけれども、でも去年もずっと、蒼天の旅にお祈りしてきましたが、必ずしもみんなが、祝福して栄えたかというとそうでもなかった。でもそうである人は本当にそうであったんです。祝福に満ちて満ちて、皆さんアブラハムの子孫です。であるからには皆さんもアブラハムのように御言葉を聞いたら信じて祝福に入りたいと思います。ここにいる皆さん、第一礼拝でもすでに創世記の御言葉を、知っておりますので、午後の礼拝ではエペソ書4章を開きたいと思います。エペソの4章の17節から32節まで、特にこのエペソ4章17節から32節が今年に入ってからですね、特に示されている言葉であり、また、河合さんが礼拝前に言葉についてのことを話しておりました。ですから、このエペソ4章17節から午後の礼拝は、イエス様から導きをいただきたいと思います。エペソの4章17節からお読みします。そこで私は主にあって厳明しおごそかに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストのことをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため自分の手を持って正しい仕事をし、 骨折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人には恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。アーメン。ここでパウロがですね、エペソの人たちに、おごそかに進めますという言葉で始めており、そして何を進めるかというと、もはや虚しく、虚しい心で歩んではならないということです。異邦人は虚しい心で歩んでおります。そして彼らは、知性の中において暗くなっております。暗い状態。これは創世記一章二節のあの暗闇、混沌とした、もう光も暗闇もごっちゃごちゃ、水も地面もごっちゃごちゃの、そういう状態の状態です。そのような暗闇の状態で歩んではならないんです。しっかりとですね、主は光をあれと言って、光と闇を区別され、分別されるお方です。皆さんのうちでですね、光と闇がごちゃごちゃのままで礼拝に来ても、知性において暗闇のまま、目が覆われたまま、理解もできないんです。御言葉を理解もできなければ、それに対して何の慰めもない。そういう人はですね、礼拝からは何も得られないんです。しっかりと皆さんのうちに光をあれと言われた神様のその言葉を皆さんのうちに信仰によって混ぜ込んで、そして信仰がアクティブな状態に してください。そうすればですね、皆さんのうちでしっかりと光と闇が分別されて、すっきりして、すっきりした頭、すっきりした知性の状態において主を知り、主に正しい態度で礼拝が捧げられるようになります。そしてこの、異邦人が虚しく歩んでいるような人たち、その暗い知性において暗闇になっている人たちには、無知と堅くなな心のゆえに神の命から遠く離れていますとあります。彼らは無知、それは知性を受け付けないからゆえの無知です。これは別にですね、勉強をね、1日5時間も机に向かっていれば受験に合格できるってもんじゃないです。しっかりとその向かってる間に学んで吸収しなければどうしようもないんですね。でなければただじっと退屈な5時間であるだけなんです。皆さんも礼拝においてですね、ただじっと座ってるだけでは何も吸収できない。神様からテストがあるとき、与えられたとき、そのテストにパスすることはできません。アブラハムはしっかりとですね、もろもろの試練を通して学びました。失敗もしました。でも失敗を通して、さらに学ぶことができたから、今日の午前中のような、あのような大勝利を得たんですけども、しかし日々何かあっても、堅くななまんまでそれを受け入れないのであれば、それは無駄になってしまいます。この固くなな心とありますけども、ギリシャ語ではポーロス、これは格別に固い意志、特にことさら大理石のことを言います。ですからその知性において暗く、無知と大理石の心のゆえに神の命から遠く離れている。ガチガチに固い心は種がまかれてもね、カラスが飛んできてそれをついばんで持っていってしまうだけですね。まず皆さん一人一人の心が柔らかにされるべきことをイエス様の名前によって祝福いたします。まず皆さんの心がですね、柔らかにされてこそ初めて御言葉を受け入れることができるんですね。ですから頑強な固くなな心、固くなな顔面でもって御言葉を跳ね返すものではなく、しっかりと柔らかな柔和な 心でもって御言葉を受け入れる皆さんでありますように。また道徳的に無感覚になって、そして公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るように戻る人もまたいるんですけども、しかしそのようなことはキリストの性質ではありません。皆さんは何がキリストの性質であるのか、それをですね、日々改めながら日々の生活の一個一個をしていけば、だんだん分かってくるはずです。奥さんや子供のことをほったらかしてパチンコをジャラジャラやっている、これはキリストの性質でしょうか？違います。昼間からのんべんだれてお酒を飲んでる性質、これも違いますね。だからキリストの品性、キリストの性質ということを皆さんのその行動、それを鏡として、御言葉を鏡として照らし映し出せば、皆さんがやってることが良いことか悪いことかかが分かります。よく自分が分からない、自分がこのやってることは果たして御心にかなってるのでしょうか、どうでしょうか、そうした場合御言葉という鏡に照らしてください。キリストの性質に合っているかどうか、イエス様の名前によってこれができるかどうか、できるのであればそれはイエス様の名に恥じないことです。できないのであればそうではないということです。常に御言葉の鏡で皆さんは照らしつつ日々歩んでください。パウロはですね、21節で、本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです、まさしく真理はイエスにあるのですからと言っております。本当にキリストにあって教えられていない人が教会の中にいるから、だからパウロはあえてこういう言葉を言わざるを得なかったんでしょうね。本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているかどうか。皆さんは天聖教会で養いをいただいてますね。皆さんは天聖教会の誰々さんがいなくなったら養いがストップしてしまうと考えているでしょうか。いいえですね、もしそれに対して、あ、私あの人がいなくなったら天聖教会行く意味がないじゃんっていう人は要注意です。皆さんはキリストに本当に養いを受けていますでしょうか。皆さんはキリストに養いをいただくべきであり、人からではないんです。そういう思いがあるのでしたら悔い改めるべきです。皆さんは養いを受けるべきはただキリストだけからです。キリストにあって学んだこと、それは以前の生活、以前の古い人を脱ぎ捨てるべきことでした。22節、その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正義をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。はい、今新しい年になりました。私たちは日々ですね、古い人を脱ぎ捨てていく歩みをしております。これを脱ぎ捨てたらもう完全になった、地上においては何の苦労ももはや努力もしなくていいんだじゃないんです。日々皆さんのうちから古い人がどんどんどんどん脱ぎ捨てられていくべきなんですね。だからこっちの衣を脱ぎ捨て、古い衣を脱ぎ捨てたらもうこの衣は脱ぎ捨てなくてもいいでしょうって大事に囲い込んでいる衣はないでしょうか。それも古い人であるのであれば、キリストにそぐわない性質であるならば、それは脱ぎ捨てるべきなんですね。ここで人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきことと書いてありますね。人を欺く情欲、情欲って何もあれじゃないですよ、男性が女性を見るあの情欲に限らないです。女性だってですね、妬みとか嫉妬とかそういう陥りやすい情欲というものがあるんです。怒り、 妬み、嫉妬、これ男女に限らずですね、情の欲、漢字でね、情と欲って書いてありますね。怒りとか妬みとか憎しみ、恨み、そうした情、感情が全てになってしまってはならないんです。皆さんはそのような悪しき感情は古い滅びゆくもの、ね、炉に投げ込まれるべきものです。脱ぎ捨てるべきなんです。その古い情欲と一体化しちゃってたら、一体化された皆さんはそのまま炉に行ってしまうことになります。そうあってはならないんです。皆さん脱ぎ捨てるべきなんですね。そして心の霊、まあ、これ、日本語では心の霊において新たにされてはありますけど、これ思いです。思い、思いの霊において新しくされ、そして真理に基づく義と正義をもって新しくかたどり、神にかたどり作り出される新しい人を身に着るべきなんです。皆さんの戦いは思いにあります。皆さんの思いがですね、清らかな純粋な状態であったとします。でもそこにサタンがですね、火を追いかけてくるんですね。おい、お前、あの時あの人がお前にこういうふうに言ったのは、実はお前のことを貶めるためだったんだぞ、みんなにも言ってるぞとかですね、そういうへんてこな火矢がですね、皆さんの思いに吹きかけられる。で、そういう時ですね、皆さん自身でそれを思ってると思ってはダメですよ。皆さんの戦いのフィールドは思いにあるんです。思いの中において、皆さんがあの人が憎い、兄弟姉妹が憎いとか、そういう思いがふつふつと湧き上がってくるときは、それをイエスの御名によって否定してください。私特にですね、土曜日になるとそういう思いがふつふつ湧き起こってくる、まあ、そういう攻撃があるんですけど、その度にですね、イエスの御名によって否定して打ち消しています。確かにですね、皆さんの思いの中にそういう攻撃が来るんです。礼拝の時になったら、あるいは礼拝の日になったら、あるいは礼拝の前の日になったら、ふつふつふつふつと昔のあの人、この人から受けたひどい言葉、あるいはひどい扱い、あるいは憎たらしいあの人、この人の顔が、特に礼拝前とか主日の前の日とかに湧き起こってくるのであれば、それは間違いなくサタンから来るものです。どうかそれを取り扱ってください。皆さんの思いにおいて新たにされて、そうして皆さんは礼拝に臨むべきなんですね。そして、この25節以降は唇に関する言葉ですね。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい、ね、私たちが唇から発すべきは真理の御言葉です。人の徳を高めるためのもので、また人間の言葉だとですね、人のとこ何も高めませんけれども、御言葉は皆さんを養い、皆さんを育て、皆さんを訓戒し、皆さんをますます清めます。私たちは互いに真実を語り合うべきです。26節、怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。これは直訳するとですね、怒りの上に太陽が沈むことがあってはならないと書いてあります。怒ったままでその上に太陽が沈んだりしてしまったら、そのまま闇に沈んでしまうんですね。確かに悪いやつが騒ぎ出すのは日が暮れてからですね。だいたい良くない思い、なんか良くない電話がはびこってくるのは日が暮れて真夜中になってとか、そういう時期ですね。暗闇の時、自分のうちに良くない思いが来たら、誰かに相談する以前にイエス様に相談すべきです。イエス様に相談してください。でないと伝染していくんです、その良くない思いが。人々を、皆さんの怒りが人々に伝染し、皆さんの破壊衝動が皆さん自身の隣人を破壊し、そういう風になっていくんですから。ですから皆さん自身、まずイエス様に相談して、イエス様から光を照らしていただくべきなんです。 27節、悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手でもって正しい仕事をし、骨を折って働きなさい。泥棒がいるんですね。これは何もお店のものを盗むとか、そういう泥棒とは限りませんけれども、霊的泥棒、皆さんの内から礼拝する心を泥棒してしまう心、そういった盗みを今までしてきたなという人、もう盗みをしてはなりません。かえって自分で働いていくべきです。今まで霊的泥棒をしている人々は、他人が骨折って働いて、骨折って主の御前に出て、骨折って主から清らかな心、正しい御言葉の知識を得ている、その人からただで泥棒して、そして盗んでいたかもしれませんが、しかしそういう人はもはや盗みをしてはなりません。自ら骨折って主の御前に出て、主の働きをして、主から直接養いをいただくべきなんです。悪い言葉を一切口から出してはいけませんとありますね。29節、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。なんで悪い言葉を口から出してはいけないか。それは人様に迷惑をかけるため、まあそれもあるでしょう。でも何より皆さん自身が清められるためです。なぜなら、皆さんは唇から出る実を皆さん自身が刈り取って食べることになるからです。だからさっき河合さんが例に出していましたね。あるお母さん、ある奥さん、一日16時間ぐらい平気で働くんだけども、でも報われない。それは唇が悪いからですね。唇から出る言葉の実を刈り取ってしまうんです。唇が悪い人はいくら働いても、いくら頑張っても、いくらですね、美味しい料理を、まあ、テクニカルなそういう技でもって作ったとしても、愛情がこもってなければ、子供に、私お母さんみたいになりたくない、私に子供が生まれてお母さんのところには持っていかないと言われてしまうんです。唇、この唇が結ぶ実、これに気をつけるべきです。悪い言葉を一切に口から出してはいけませんというのは、これは人様に迷惑をかけないようにするだけでなく、皆さん自身の益のためなんです。皆さん、唇からは悪い言葉ではなく、御言葉、人の徳を高める良い言葉を出す皆さんでありますように。30節、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。神の聖霊を悲しませるっていう、その感覚、感じたことはあるでしょうか。皆さん自身がですね、それまで本当に清らかに主の御前に出ていたのに、でも皆さん自身の欲が薄き出して、その欲に支配されて、その欲の行動をしてしまうとき、聖霊が悲しまれます。主がせっかく整えたこの良き畑、良き場所が邪悪な人間言葉で満ちるとき、聖霊が悲しんでおられるのを感じることがあります。皆さんは神の聖霊を悲しませてはなりません。皆さん自身がですね、約束の日のために聖霊によって勝因を押されているんです。勝因を押されている、聖霊の勝因が押されている、じゃあもう自分は大丈夫だって思って、それでなんか悪い欲望に駆られて交流したりとか、悪い言葉を口でして人々を浅けたり罵ったり、それ神の聖霊を悲しませるものです。聖霊はその人のところにとどまらないようになってしまいます。悲しませてはいけないんです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。無慈悲、 憐れみがない心です。あの人はこういうバックグラウンドがあるからしょうがない、イエス様あなたが助けてくださいと、そういう取りなす心があればいいんですけども、でもそういう無慈悲憐れむ心のない心、それは捨て去るべきです。憤り捨て去るべきです。怒り捨て去るべきです。叫びそしり捨て去るべきです。それらは一切の悪意とともに皆捨て去るべきものであり、そして32節、お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいと勧められておりますね。皆さんは一切の悪意とか叫びそしり、そういった類のものは一切捨て去るべきなんです。イエス様がですね、ある例え話をされました。あるところにイチジクの木を植えておいた。でそこに実を取りに来たんですけども、しかしなかなか実がならない。2年経っても3年経っても実を結ばない。でそれでブドウ園の主人に、ブドウ園の、主人は、そこを守ってる人に言うんですね。このイチジクの木を見なさい、3年もの間やってきては実がなるのを待っているのになっていた試しがない、これを切り倒してしまいなさい、何のためにこの土地を塞いでいるのですかと。でもそこの番人は答えています。ご主人、どうか今年1年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから、もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。この例えは、ね、どういう意味でしょうかね。この例えはこういう意味だよっていうイエス様の解釈はありませんでした。でも皆さんはなんとなくわかるんじゃないでしょうかね。イチジクの木植わって3年実を実らした試しがない、主人はもはや切って倒しなさい、なんで土地を塞いでるのか、土地の無駄、もっと実を結ぶ木を植えらせればよいではないかと主人は言うんですが、しかし番人はどうか今年1年はそのままにしてくださいと言うんですね。その周りを掘って肥やしをやってみる、でそれで実を結べばよい、それでもダメなら切り倒してください。イチジク、甘い実ですよ。イエス様もですね、イチジクの実をなってないかってイチジクの木の元に行きました。イエス様が食べられる甘い実、それをですね3年経っても結ばない結ばない結ばないであったら、やがてリミットが来てしまうんですよ。切り倒されてその植わっていた場所に他の木が植えられてしまう日が来るんです。でもこの番人はどうか今年1年はそのままにしてくださいと、実を結ばないという自覚がある人は気をつけるべきです。イエス様によって養われるべきなんです。そしてイエス様の好まれる実を結ぶべきなんですね。御霊の実は愛、皆さんは愛があるでしょうか。喜び、皆さん喜びあるでしょうか。皆さんは平安があるでしょうか。寛容、親切、善意があるでしょうか。誠実でしょうか。三日坊主じゃないですか。柔和さはあるでしょうか。皮からこんな苦虫を噛みつぶしたような顔を四六時中してんじゃなく、柔和な顔つきでしょうか。自制があるでしょうか。皆さんが感情的にわーってなった時、自制するという身が日々皆さんが進んでいるでしょうか。これが御霊の身、9つの実、ガラテア書に5章に書いてある実です。皆さんこれらを結ぶ、ますます結んでいくように、今皆さん自身がですね、御霊にあって清められて、そして この良き実を今年こそはますます結んでいくように、去年よりもっともっといっぱい結んでいくようにと、私はイエスの名前によって祝福いたします。預言者イザヤがですね、唇に炭火を押し当てられて、そして唇が清められました。イザヤは、私は唇の汚れたものだ、もう唇の汚れたまんま主の御前に出たらもう終わりだと絶望しましたけども、しかし主の祭壇の炭火によって唇が清められました。今から皆さんですね、皆さん自身の唇が清められるように、皆さんの唇からはイエス様の好まれる甘い実を、御霊の実をどんどん豊かに結べるようにと、今これから祈りの時間に入りますので、どうか皆さん自身一人一人それを祈ってください。では、これからしばし祈りの時間に入りたいと思います。炭火によって主を一人一人の唇に押し当て、一切の悪しき唇の元をあなたが焼き尽くしてください。主よ、もはや人を陥れるような、人をつまずかせるような唇の言葉を取り除いてください。叫び、そしり、悪意、そういったものを一切主よあなたが焼き尽くしてください。そして私たちの唇からはただあなたを褒めたたえる賛美と、また人々を養うのに優れた御言葉を、互いの徳を高め合う御言葉を語り合うことができますように、生徒たち一人一人を祝福してください。主よ、また私たちの思いをあなたの御霊によって清く清め一新してくださいますように。ただ私たちは心の霊において、思いにおいて新たにされ、真に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を、主を一人一人が身につけることができますように。私たちが怒ったままで日が沈むことのありませんように、神の聖霊を悲しませることがありませんように、悪い言葉は一切唇から出すことがなく、人の徳を高める言葉、御言葉を折にかなった時に話すことができますように、主を助けてください。主よ、どうか私たちの力、御霊の実を豊かに実らせてください。イエス様の好まれる実、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、これらを結ばせる、豊かに結ばせる生徒たちでありますように。今年1年、主よ、この唇の実りを、主よ、良い方向へと実らせ、そして豊かに良い実をたくさん刈り取る私たちでありますように。私たちの唇から悪い実を結ばせて、悪い結果を実らすことがありませんように。ですよ、今私たちの唇をあなたの清い聖なる祭壇の炭火によって清めてください。どうか今年一年が豊かに実りを実らせる生徒たちでありますように。家においても、仕事場においても、その唇からは徳のある御言葉を語り出す生徒たちでありますように。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。